がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回も先週に続いてゲストをお迎えしています。国立がん研究センターがん対策情報センター本部の若尾文彦先生です。若尾先生、よろしくお願いいたします。
はい、若尾です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、前回はがん情報サービスというホームページ、若尾先生などが、ね、作られたもの、どうやって情報をうまく取っていけばいいのかというお話でしたが、今回若尾先生にお話しいただくテーマはがんにまつわる数字の読み解き方です。がんの統計や数字ってこう私たちががんに対する理解を深める上で一つの手がかりになる部分もあるとは思います。この番組の第44回でも5年生存率やステージなどの数字についてお話をしましたが、今回は若尾先生により詳しくお話を伺いたいと思います。先生、まずがんと診断されると真っ先に気にしてしまうのが5年生存率なのではないかと思います。この5年生存率っていうのを改めてどんなふうに捉えて、向き合っていけばいいのか教えていただけますか。
はい、はい、本当に多くの患者さん5年生存率、自分のがんの自分のステージの5年生存率がどのくらいだっていうことを気になさるんですけど、まず5年生存率というのは診断されてからその同じ条件の患者さんが5年後にご存命されてるかどうかの確率を示している値なんですね。
はい、
ただこの5年生存率を出すためにはその診断されてから5年後の状態が分からないと出ない数字なんです。裏を返せば今出てる5年生存率例えば 64% っていうのは5年前に診断された患者さんの数字なんですね。なのでその5年間の間に医学はどんどん進歩してるんで、今まさに診断された患者さんに当てはまるものではないということをまず知っておいていただきたいと思います。はい、その数字悪くて、私こんなに大変なのかしらって思う方もいらっしゃると思います。それは昔の数字だと。で、自分に当てはまるものではないと。で、それも多くの方を合わせたものなので、そこに本当にピタッとはまるものではなくて、長い方も多くいらっしゃいますし、いろいろ、あと、そうですね、短い方なんかは、そうですね、いろいろ他に状態が悪い方なども含まれて、という中で自分の本当に自身に当てはまる数字じゃない古い数字なんだということをまず思っていただければと思います。
本当に一つの目安だけれども、もう5年前の数字というところで、何でしょうね、坂本さん、大体として受け止めればよろしいんですかね。
でもやっぱりすごい目安にはしますよね。やっぱこうがんの診断を受けて間もない方がやっぱり毎日相談支援センターにこう初診で今日来て頭が混乱しててっていらっしゃったりするんですけど、やっぱりその方々ってその診断を受けるまでがんのことを全然知らない状況の方なので、中には必要以上に、例えばですよ、例えば乳がんだと5年生存率 90% 台も後半なんですね。
はい、
でもそういう状況のがんであるにもかかわらず、もう自分はこの先短いだろうから、もう仕事ももうやめようと思う、何々もやめようと思う、なんならもう治療はしない方がいいんじゃないかと思ってるっていうような、もう本当にこう悲嘆して何もかも諦めようとしてるような方がいらっしゃったりするんですね。やっぱその方々に言うのは、やっぱり乳がんの今5年生存率こういう状況の中で適切な治療を受けていくことで、これからの未来というものも、築けていけるからっていうところで、数字としてきちんと正しく理解してもらうためにお伝えすることもあるし、逆もあるんです。例えば膵臓がんとか胆のうがんって実は5年生存率は 10% 未満という非常に厳しい状況でもあります。その状況の中で、いや自分はあと20年30年生きるつもりだから、全然大丈夫だと思うから、でまたそこで出てくるのが標準治療はちょっとやめておこうかなとかっていうことが起きたりするので、一回医学的な事実に基づいて、こういう実態もあるからきちんと医療につながっていきましょうとか、そういうふうなお話をするときにやっぱり重要な数字だなと思っていますね。
そうですね、今本当におっしゃったようにしっかりと治療を受けた方も含まれていると、治療しないともっともっと悪く あの数値が出てるという可能性は高くなりますので、うん、そこで本当に悪いからといって医療から離れてしまうのは本当に良くない、うん、あの考え方だと思います。ただそこは本当にご自身の本当に考え方で、うん、ただ先週の話でもありましたけど世の中にいろいろ間違った情報が多いので、うん、何か非常に自分にとってすごくいいなって思うような情報は眉唾だと思って、うん、気をつけていただきたいと。厳しい情報は厳しいことはあるかもしれませんけど、それは正しい情報は正しいものとして受け入れて、じゃあどうしようという、まあ、それでも全てが終わりということではありませんので、あのその情報を受け止めた上でその後のことを考えていただくためのまあ材料にしていただければと思いますね。
自分のこう現在地を知ってでどう進むかのための地図みたいなものだというふうに考えればいいんですかね。あのそしてこの5年生存率っていうお話とどうしてもこう近い言葉で出てきてしまうのが余命っていう言葉がね、うん、先生、うん、ありますが、余命っていう言葉は最近ではあまり使われなくなっているんですよ ね、
はい、余命という言葉自体が本当に曖昧なファジーな言葉ですので、 あまり使わない、うん、特に医療者の方は使わないと思います、ただ患者さんは余命という言葉に非常に親しみがあるというか、よく使われることが多いと思うんですけど、医療者は使わなくて、あの強いて使うとしたら生存期間の中央値というような形で、例えばあるがん種のあるステージの方が生存期間の中央値が3年間と言ったら、その 50% の方が生きてるのが3年だということなんですね、でだからそれまでに3年以内に亡くなる方が半分、それ以上生きる方が半分で、それ以上生きる方はどこまでも非常に長く生きる方もいらっしゃいますので、非常に幅があるんで、だから余命っていう曖昧な定義だとなかなかそこを本当に目安でしかない中で、5年生存率の方がある程度数値的な根拠があると、あるいは生存期間の中央値という形でご紹介することもあるかもしれないというところがあります。
坂本さん、とはいえやはり日々ご相談に乗っていると、うん、私の余命ってっていうことで言われたりするんじゃないですか、
うん、そうですね、これから先生に会うんだけども、うん、そこをしっかり、あ、それご家族からね、本人の残されている時間ってどれぐらいか聞こうと思ってる、うん、でも絶対に本人に余命を言わないでほしいんですとかね、うん、あのいろいろ話があります。でも私相談員の立場で大事にしてるのは、あのそれをどうして聞きたいと思ってるのかっていう、うんうん、そこなんですよ、ね、こう何かしてあげたいことがあるからとか、例えばお孫さんの結婚式だけはあの見せてあげたいと思っている中で、すごくそれが1年後で、今のご本人の体調を見てるととても間に合いそうにない、もし本当に間に合いそうにないんだったら結婚式を早めにしてあげようかなとか、ちょっと考えようと思うっていうようなことが、あの理由が分かってくると、余命ってやっぱり先生であってもきっちりしたものはなかなか言えないんだけれども、うん、現実的かどうか、これを叶えてあげたいなっていうことを今すぐひとまずやっておいた方がいいことなのかどうかっていうのを一緒に考えることはできるから、うん、ちょっとそのあたりを、ね、先生と相談しましょうっていうお手伝いをしてるんですね、うんうん、
はい、なぜ知りたいんですかっていうのは非常に大事ですね。
どうしてもね、患者さんの立場だったりご家族の立場だったりすると、うん、がんだと診断されてどれぐらい時間がどう使えるのか、どれぐらい残されてるのかっていうふうにね、うん、どうしても考えてしまいますよね、うん、だけどやはりそこでどうしてその時間を知りたいと思うのか、うん、何をしたいのかって、ご自身とかご家族の改めてそのこれからのことをちゃんと考えるっていうことがまず大事っていうことなんですね、うんうん、あのそしてがんの発生率とか死亡率っていう言葉も耳にします、うんうんうん、はい、特にこう死亡率って言われるとドキッとしてしまいますけれども、うんうん、あの先生、これらの数字っていうのはどういうふうに受け止めればいいんでしょうか。
はい、まずですね、発生率というのもあまり医療者は使わないというか、
そうなんですね、
実は発生率がわからないんですね。
わからない、はい、
それなぜかというと、発生したがんが発生する率ですよね、発生しても見つかってないがんがいっぱいある
わけです。そういうことですね。
なのでちょっと難しい言葉なんですけど、はい、あの使うのは罹患率という言葉。
罹患率、
がんの罹患率っていうのは診断された方の数なんですね、はい、だから罹患というのは診断されたってことなので、それはまあそのタイミングで数をつかむことができる。で、今まで本当にあの2010 6年の前までは、はい、その日本人のがんの診断された数、つまり罹患数あるいは罹患率は分からなかったんですけど、全国がん登録という仕組みが2016年から動き出して、あ、ね、必ずあの医療機関が都道府県に登録して、それを国立がん研究センターで全部の全国集計を集めて、で今1年間にがんと診断される方が約100万人という数字がしっかりと実数として捉えられるようになったというところです。で、罹患数でその率というのは10万人あたりの数なんですね。
はい、
対象がすごい大きい集団と小さい集団に比較するのに10万人あたり何人という形で罹患率を出してます、
はい、
でそれ同じことは死亡率にも言われて、生存率の裏返しみたいなイメージがありますけど、死亡率っていうのも数なんですね。実はあの10万人あたり亡くなる方の数ということで、死亡数で今だいたい年間38万人の方が日本でがんで亡くなってるんですけど、それの10万人あたりで、あの例えば人口の多い県と人口の少ない県で比べるときはその死亡率という数字を使います。ただがんというのはやはりご高齢の方ほどなりやすい病気なので、例えば青森県非常に高齢化高い中、
はい、
例えば東京のような都会と青森比べたらどうしても不公平ですよね。
そうですね。
それを調整するためにあの年齢調整という補正をします。それは同じ年齢構成でその人口がいたときに、じゃあがんで亡くなる方がどのくらいということで、今他の地域を比べたり、あるいは昔と今を比べたりするのに、その年齢調整というのの補正をして、あの数字を出しています。いろんな数字、しかも難しい言葉があるんで、難しいんですけど、逆に先週ずっとお話ししたようなフェイクニュースで、前本当に有名な方がですね、テレビとかで言って、言ってたのは、
はい、
タバコの喫煙率がどんどん下がっているのに肺がんで亡くなる方が増えてるんですね、
はい、
うん、それはだからタバコとがんが関係ないからだっていうのをおっしゃってたんですけど、それどうして増えてるかっていうと、高齢の方が増えてるんで、年齢調整すると減ってるんですね。
そうなんですね。
それをあえてしないで自分に都合のいいようにそのデータを出すという、だから本当にデータも扱いによって、あのフェイクになりますので気をつけないといけないというところですね。
いや、坂本さん、でもなかなかやっぱり一般の私たちにとっては、例えばそういうふうに検索して出てきたりした数字だったり、有名な方が言ってたりすると、ねえ、どうしてもそこに目がいってしまいますよね。どんなふうに坂本さんは現場でお話しされてらっしゃるんですか？
そうですね。あの今の統計のデータっていうんですかね、国内のさまざまながんに関する統計の算出っていうところも、実はあれですよね、若尾先生、あのきちんと国立がん研究センターが国からちゃんとお願いをされて、いろいろ整理をして、でがん情報サービスの一角にがんの統計っていう形で公表してるんですね。なので私やっぱりその数字にすごく混乱しちゃった患者さんから相談を受けた時には、一旦その数字ってどこから出たものですか、どこで見ましたかって聞いて、まず我々がこの日本においていろんな統計として信頼している根拠のあるデータとして見てるのはここですっていうことに一回引き戻してます、でやっぱりあの今若尾先生おっしゃってたように、数字って本当に処理の仕方によって変わるので、
そう
まずは根拠のあるデータかどうかっていうところを抑えることが一つと、そうじゃない数字に関しては一回ちょっともうすごく自分を消耗させちゃうから、一旦ちょっと横に置いてねっていう、整理をすることが多いですね。
消耗しますよね。
しますよ、本当に。
そうですね、数字読むときに大事なのが、そのどこを全体としてるかというところが非常に大事で、例えば病院のそれこそ生存率のデータで、ある病院は 60% でした、A 病院 60% でした、B 病院は 65% でしたという数字があったとしますね、それパッと見ると B の方がいいかなって見るんですけど、実は A 病院は非常に進行したステージ3の方、ステージ4の方をたくさん見てる、B 病院は進行してない早期がんしか見てないと、それをちゃんと全体を見て、この病院は進行がんとか見てもこの数字、あるいはステージごとの数字を比較すると全然 A 病院の方が良かったりということがあったりですね、あと2年ぐらい前ですかね、コロナでがん患者さんがすごい減りましたっていうような報道があったりするんですけど、それは本当に一つの病院での報道だったりするんですね。でこんなに減りました、 20%、30% 減りましたって言っても、結局大都会の病院には来ないで地元の病院 の増えてるんで、やっぱり見るには日本全体の数値を見ないと影響がわからない。だからどこの数字を見てるのかっていうのも大事な視点だと思います。なかなか難しいんで、これも相談支援センターですかね。
で、
相談支援センターでも、その統計が得意な相談支援センターが、拠点病院ではその癌の登録という、先ほどお話した癌患者さんの数を数えるという業務をしている癌登録の実務者という方がいらして、で、まあ、都道府県の拠点病院の相談支援センターなどは、その癌登録の人と相談支援センターの人が一緒に統計の勉強などもしてますので、特に都道府県拠点病院って全国で51箇所、450のうち51箇所だけなんですが、そちらの相談支援センターの方はより統計に近いと見ていいですよね。で、特別なデータにもアクセスできるので。
そうなんです。以前この番組でもお話したように、その病院ごとの診療の実績っていうところなどに関しても、参考までにちょっと確認をしながら情報をお伝えするっていうことができるのが、今先生がおっしゃった51施設ですね。
51プラスアルファですけどね。
そうですね。
研修受けていただいたところは、
は
い。
でも本当にそのデータってやっぱり悪いデータというか、良くない結果のデータや極端にいいデータっていう、こうどちらかに人ってなんとなくこう触れてしまうというか、悪いデータを見て激しく落ち込んだり、じゃあこの病院の実績がいいと思ってすごく喜んでそこに行ったりって、やっぱり触れ幅の大きいものにこそちょっと惹かれてしまうっていうね、側面もあると思うので、そこはまあ数字は数字としてして正しく自分の状況だったり把握するために、がん相談支援センターにまずは一度相談してみて、正しい数字、一番最新の数字ってどれだろうって、正確に分かるところからが重要なんですよね。
一人で独自の自己判断しないという、特に数字なんか難しいですので、周りの方とか、あるいは本当に相談員の方とかに聞いていただくのが大事だと考えます。
はい、実際やっぱりこう、先ほどのお話じゃないですけど、これからこの治療を受けようと思っている、で先生から説明を受けた時に、この治療を受けた場合は5年生存率達成する方が何パーセントぐらいでした、そうじゃない方は何パーセントぐらいでしたみたいな、お話が出る場合もあるんですね、治療の内容によっては。で、自分はそれのどっちに入るんですかっていう
ね、そうですよ、どっちって思っちゃいますね。
そういうご質問もあるんですけども、先生、そのあたりはお医者さんとしてどう向き合ったらいいと思いますか？
本当にあくまで昔の人たちのデータです、確率です、だそれがあなたに当てはまるものではないということは、お伝えするべきだと思いますね。ただ本当に患者さんにとってみれば、たとえ 80% と言われても自分が20に入るかもしれない、もう自分は1か0かのどっちかでしかないんですね。
そうです。
そこをなかなか受け止め方が、人によってでも難しいところあると思うんですけど、ご自身はことはわからないですけど、それが一に近づくよう治療頑張っていきましょう、わからないことだったら聞いてくださいというところですかね。
そうですよね、まさに私ある患者さんに、先生よく数字をすごく言うんだけども、その数字 もう自分も聞いたから教えてくれたんだろうけどもでもじゃあ自分はどっちとかっていろいろ考えてるうちに、やっぱり患者さんにとっては統計よりもやっぱり自分はどうなんだ、N イコール1なんだっていうのをすごくおっしゃった方がいて、すごくそれって私なんかしっくりきたんですよね。なんか先生たちともよく話すのは、やっぱり数字も参考までに伝えながらだけども、あなたがこの治療を受けている中で、もし、しんどい副作用が出てきた時とか、体調が変わるような時には、こういうふうにサポートしますからとか、やっぱりできることっていうのもちゃんと伝えていこうねって、私たちは、あなたに応援してます。自分たちもやっぱりよりいい人生を送ってほしいって思いを込めて、この治療を提供してますってメッセージをちゃんと伝えていきましょうねっていうことをよく言っています。そのあたり、すごい若い先生とかだとすごくこうやっぱり重大な治療を提供するっていうところで緊張も高くて、ものすごいきっちり数字ばっかり言っちゃうことがあるけど、そのあたり結構ね、やっぱりそもそも医療って何のためにあるのかっていうところを、病院の中全体でもしっかり ね考えていけるといいなって思いますね。
コミュニケーション大事なんですけどね、なかなか本当に若い先生、なかなかそこまでのスキルを身につけられてない方もまだまだいらっしゃるので、非常にやっぱり一番難しいのが、バッ ットニュースをどう伝えるかという、その悪い知らせをうまく本当に患者さんにショックを、必要以上のショックを与えないように患者さんのお話ししながらですね、伝えるというところを、まあ、これから大事になってくると思いますね。
そうですね。なんとなく数字を出されると患者さんだったり家族の立場としては見える化したなっていう感じがしてしまうんですけど、必ずしもそうじゃないんですね。そして本当に疑問に思ったこととかね、不安を感じたことなどは担当の先生やがん相談支援センターなどに、ね、坂本さんぜひ聞いていただきたいですね。
そうですね、繰り返しにはなりますが、やっぱりその方がどうして数字を知りたいと思っているのか、それからどう生きたいと思っているのかってことを丁寧にお聞きしながら一緒に考えていきますので、そして何よりもあなた自身の体のことを一番分かっているのは主治医の先生なんだっていうことをぜひ一回心に留めていただいて過ごしていただくといいなと思います、
はい、ということで、がんと生きる、今日のゲストは先週に続いて国立がん研究センターがん対策情報センター本部の若尾文彦先生でした。若尾先生、お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる、2週にわたって若尾先生にね、情報の選び取り方だったり、それから数字統計のどういうふうに考えて受け止めていけばいいのかのお話を伺いました。なんか本当に私、自分が知らないことだったり理解してないからこそうっかり情報を取り間違えるとか、数字に右往左往してしまうっていうような状況が自分にも大いにあり得るなっていうことをね、先生のお話から、まあ、よくよく今回分かりました。
そうですね。だからこそやっぱり目で見えるものだけでいろんなことを決めてしまわずに、やっぱりそれを読み解くっていうところは人の手助けを得るっていうのもすごく重要だと思います。あとこれは私の感想ですけども、はい、本当若尾先生2006年以降お話の中にもあったようないろんな取り組みをしてきてるんですよね。それこそ検索サイトでがん情報サービスが一番上に来るようにこうどうしたらいいかとかですね、ご苦労されてる様子も聞いてきました。なのでこうぜひ皆さんには気持ちにゆとりがあるときには、いろんな人がやっぱり苦労しながらこのサイトを作ってきたんだなっていうことをちょっと思いをね馳せていただくとすごいありがたいなと思って今日お話伺ってました。
本当にがんのことで情報を知りたいという方、ご家族の方はがん情報サービスっていう形でがん情報サービスのホームページの中から個別に検索をぜひしていただければと思います。さて次回は親が療養中の子どものケアについてお届けします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してくださいね。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。